ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はね、嬉しい話というかね、おめでたい話というかね、宝くじね、ロータリー、これね、昔ね、本当ね、20年、いやもっと25年ぐらい前かな、だから一時ね、ダイレクトメールみたいなエアメールでね、ポストに投函されてくるやつがあって、それでね、オーストラリアとか香港の宝くじを買えませんかみたいなのがあって、でね、カードで買うとか、あと振り込みだったかな、なんかよく覚えてないけど、そんなのがあって、まあな、ちょっとね、色気を出してそういうので一攫千金みたいにちょっと思った時期があって、まあ1万円ずつぐらいでいいんですよ。それでただオーストラリアとか香港のロータリーチケットが買えますよみたいな、宝くじが買えますみたいなのがあって、でそれがね、なんかね、今と違ってネットとかないから本当にやってるのかもよく分かんないし、なんかそのね、普通だったらもうその場で結果発表とかね、ホームページとかで今だって見れるけど、そういう時代じゃないので、なんかね、当たってからね、1週間ぐらいタイムラグがあるんですよ、絶対に。それでなんかここに問い合わせてくださいって言っても、多分ね、国際電話かけてもいつもね、繋がんないみたいな感じで、怪しいなと思いながら5回か6回ぐらい買ってたんですよ、1万円ずつぐらい。そしたらね、10回目ぐらいかな、5000いくらね、エアメールで送られてきたの、ポツンと。で、いつ当たったのかもよく分かんないんだけど、当たりました、当選しましたみたいなの来て、エアメール開けたら5000いくらって、なんかすごい半端な額で、なんかちょっとうさんくさいじゃないですか。でもなんか当たるんだと思って、そっからね、またね、多分ね、10万ぐらい使ったような気するんですよね。だ、計20万ぐらい使って、結果その5000いくらが1回送られてきただけで、これは完全にやられたなというのがありました。だからね、ちょっとね、今の世の中だともう考えられないけど、その頃ってね、情報が全く分かんないし、本当に手紙のやり取りでやってたからなんですよ。ただね、それ後日談というかあって、あのロト6ってあるじゃないですか、宝くじって当たったことあるんですよ、僕実は。ロト6、なんか適当な番号書くじゃないですかね、6つぐらい。そして買ってたんですよ、しばらく、オーストラリアのその詐欺宝くじの後に。したらね、全然期待してなくて、当てずっぽの番号で書いてたら42万ぐらい当たった1000円か2000円買って42万ぐらい当たった。すごくないですか、それって。だから本当に当たるんだなと思って、それで窓口持ってったら、銀行のその受付の方行ってくださいって言われて、会議室みたいに通されて、高額当選ですとか言われて、いや本当にね、当たるんだなってびっくりしました。まあね、40何万で、まあ良かったですけど、逆にね、あんまりね、当たらなくてね、怖いから。それではここで一曲お聴きください。ディープスでラッキーサマーデイ。
目のスーツに合って 私を離さないでね。もう一度打ち明けるよ。大好き大好き、あなたを愛している。
ディープスでラッキーサマーデイズでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご確認ください。エアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
私の手で運んできた命だ。
グーミーデジタルシングル運命。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分映し出す。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆうちゃん、なんと今日はですね、はい、おまわりさんの日。
お、
はい、おまわりさ
ん、
はい、警察官ですね、
はい。
ね、憧れだった職業とかってありますか、小さい頃。
私めっちゃありますよ。
めちゃくちゃある。
もういろんなものになりたくて仕方がなかったです
そんなありますか。
本当に、なんかもう本当年を重ねるごとに変わってきた、はいはいはい、みたいな感じで、一番最初は、はい、パティシエですね。
わー、いいですね。
この響きが好きで。
いいですね。
もう
若いね。パティシエって言葉だってもう俺大人になってからもね。
そうなんですか。
だって料理人でしょ
違う、パティシエは料理人じゃないですよ。お菓子作る人ですから。いや
もう全部こうひっくるめて料理人っていうくくりだったと思います私の頃は。
いや、パティ
シエ、お菓子屋さんじゃないですか。じゃあ
お菓子屋さんじゃなくてパティシエです
若いね、パティシエ。いいですね。
パティシエになりたくて、うん、でそっからなんか小学校高学年ぐらいにフードコーディネーターになりたく
て、はい、また食べ物ですね
、は
い、
そうなんですよ。
フードコーディネーターっていうことはじゃあまあ作るんじゃないのか、フードコーディネーター。
そう、なんかそうなんですよ。なんか店綺麗に盛り付けたり
とか、なんか
そういう漫画を読んでて、
はい、
わ、これ楽しそうだなみたいな。
なるほど、ね、
食べれるし、なんか楽しそうな職業だな。
食べれるのかな
食べれないんですかね
味も見るのかな。
味も見るんじゃないですか、やっぱり、
フードコーディネーター、
うん、楽しそうだなって思って、
はい、
でも中学ぐらいにはなんか学校の先生いいなと思って、う
ん、そこ3つ目もね、あの職系で来てほしかったんですけどまた結局それじゃんって。
やっぱ大人になりましたからね。ちょっと大人になってから結局
それかってなると思ったら学校の先生、
学校の先生いいなと思ったんですけど、さすがになんか何個も勉強覚えるの大変だと思って、
うん、そうですよね。
保育士になろうと思ったんですよ。
ほうほうほうほう。
でも私ピアノも弾けなければ、うん、なんか水泳とかもできないなと思って、はい、 諦めまして。
ああ、ピアノがなかったわけじゃないですね。
なかったわけじゃない。
だけど僕にはピアノがないって言って言ってるわけじゃないですよね。
何ですかそれ。
いやいや、まあいいね、いいんですけど、
うん、はい。そうなんですけど、そうから、はい、一番最後はあのグランドスタッフ。
グランドスタッフ。
あの空港で働く人です。
はははは、はい。
なんか本当はキャビンアテンダントがいいんですけど、はい、飛行機が苦手なんですよ。だからしょうがなく
空港職員ってことですか。
そうです、そうです、空港で働くスタッフさん。
じゃあ現地、地上勤務の。
そうです。
すごいですね、はい、いろいろあったね、
いろいろ憧れてきて。
それは今アイドルっていう全くそこに、うん、あれですか、アイドルに憧れた時期なかったですか。
なかったですね。
なかったんだ。
全然なかったですね。
なんかね、ここに2020年度はいのですね、憧れの職業っていうのがね、男子1位サッカー選手、
2020年の、
はい、2020年、2位プロ野球選手、3位お医者さんです、医師。
そうなんですか。
で、女の子は1位が薬剤師、は
い、思ったこともないそんなこと。
2位がね、看護師さん、
ないないない。
で、3位に保育士さんが入るんですよ。
あー、やっぱね、
ねえ、なんかそうなの、と思ったけど。
いや、絶対でも私たちの流行りはパティシエですから。
うん、
流行りありますよね。
そのね、時々にあるかもしれないですね、うん、私もでもあれですね、やっぱ包丁に味平とか見てね、料理人に憧れましたけどね。
何ですか包丁に味平。知らないけど。
包丁に味平ですよ。
知らないですけど。
私だって漫画直撃ですから。
あ、そうですか。
そういうので、あの、じゃあミスター実行は知ってますよね。
はい、
ミスター実行。
何ですか。
嘘でしょ。
全然知らない。
ミスター実行も知らないですか。
知らないです。
嘘。
すごい。何ですか、味っ子。
まずザ・シェフとか見てないですか。
ザ・シェフ、
はい、
全然知らないですね。
もうそういうの見るとやっぱりこう料理人いいなって、包丁一本あればどこでもみたいな。
なるほど。
でそれは憧れましたけどね、まあ、私もなぜかプロレスラーという全く想像もつかなかった。
いつからなんかプロレスラーになろうと思ったんですか。
いや、もうね、なろうというかね、はい、一回こう何も頑張ってない自分を頑張らせたいと思って、うんうん、一番無理そうなとこに、
なるほど、
はい、谷底にね、子供落とすライオンみたいな気持ちで。
なるほど。
そうですよ。
そうなんですね。
それが今ね、まさかもう30年近く、は
い、
30年近く業界いますからね。
すごすぎるな、
話ですよね。じゃあ憧れの職業、今でもでもあれですか、ちょっとやってみたいなと思います。
いや、でも私、生まれ変わったらなりたいのはありますよ、は
い、ちょっと待ってください。
なんだと思いますか。
生まれ変わっても一緒にいようねみたいな言葉が欲しいですよね。
違います、
いらないです。気持ち悪いですね。
違います。
はいはい、何ですか、生まれ変わっても。
生まれ変わったら、はい、お医者さんになります
。生まれ変わってもアイドルであなたの前に立ちますって言ったらもう500点ぐらいあげたかったですけど、今ね。
いや、やっぱ私いろんなことに興味津々なんで、ちょっと生まれ変わったらまた別のことしたい、はい、お医者さんやりたいんですよ。
お医者さんね、
やっぱ医療ドラマとか最近いっぱい見ちゃってるんで、いや、私もあんな風に人をちょっと
ちょっと待って、人をちょっとって言いながら、あのメスで切る動作を今した。
今
ね、ラジオでよかったですね。
よかった、今ラジオで危ない。
そうですよね。
こうやって切って助けたい。
切って助けたい。縫って助けたいじゃなくて、切って助けたい。いいですね。発想がちょっと私とも逆ですけどね。
あります?生まれ変わったらやりたい。
いやー、アイドルかな。
アイドルなんだ。
かわいい子に生まれて。
あー、なるほどなるほど、はい、女の子に生まれて、
女の子に生まれて、もうヨネコちゃんみたいな感じで、
ちょっと想像ができなさすぎて。
ヨネコっていうのはしょうがないですよ、今ね、はい、あの想像ですから。なんかちょっとキャピキャピしたいですね。
キャピキャピしたいですね、
はい、ブリブリになってこう踊って歌ってしたいですね。
すごい、でも人気でそうですよね。
それは何ですか、くすぐる感じですか。
なんか、うん、愛嬌があって、
愛嬌っていう万能な言葉ですね。
愛嬌があって人気でそう。
そうですか。いや、でもゆいちゃんもあれですよ、先生になったらね、医師、お医者さんだったらもう人気出ますよ。
出ちゃうかな。
出ますよ。お医者さんだったらあれですか、もうちょっとクールな感じですか。
そうですね、もうちょっとクール、
メスみたいな、オスメスキスみたいな感じですか。
ちょっとわかんないんです
けど、ちょっとわかんないですか。
ちょっと違うと思うんですけど、
なんでこ
う
ずいぶんね、脱線しちゃうんですよね。
だいぶ脱線しちゃいますよ ね。
で、例えばなんですけど、はい、生まれ変わらないで、例えばね、はい、来年じゃ職を変えますって言ったら、
わお、
まあまあその、そうですね、まあ変な難しい条件とかなしで、はいはい、来年じゃ新しいことやりましょうって言ったら何やりますかね。
何やっちゃおうかな。
何がいいですか。
何がいいですかね。
なんか私のイメージで言うと、はい、ゆうちゃんはやっぱりこう洋服とか髪の毛とか、
あ、もうそういうの一番苦手です。
あ、そうなの。
はいはいはい。
なんか、う そういうの加えそうだから
もう全然人と接することはとっても苦手なので私
ちょっと待ってくださいすごいねそれその人が、ねうん、人前で歌って踊ってなんか喋ってるんだからすごいよねそう思うとね
いやいやもう本当事務作業とかがいいですから、ね、私なんか座ってできる
座ってできる事務作業をやりたい、
うん、事務作業とかがいいかない
いですね現役のねアイドルのねアイドルがね、ボソッと言うセリフではないと思うんですけどちょっと面白いですね
そうですね、うん、もうちょっとねヨネさん逆にありますなんか
私ですか、はい、いやなんか人助けをする仕事をしたいですよね
素晴らしい
なんかそうですね警察官か消防士か
わお
救急隊員か
わお
はい、
いいですね、
ライフセーバーはちょっと泳げないからダメ
だな泳げない
から泳げないんでね
泳げないからね
ライフセーバーっぽいかもしれないですけど
めちゃめちゃ似合いそう
海とか似合いそうですけど泳げないんで
泳げない
何の意味もないですよね
泳げなかったか、
まあ、何か人助けができる、
はい、素晴らしいですね、はい、
そうですねもう助けられてばっかりのね人生だったんでね
もう
何かを助けたい
わすごい
はいとい
い
はい漠然とですけどねじゃあ来年をねじゃあゆいちゃんが事務作業してるところをね、はい、後ろで頑張れって応援するっていうそういう助けでいいんですね
あそうですねゆいさんなんか YouTuber とかにはそうですやっぱり
今
絶対小学生には大人気ですから YouTuber とか、
うん、YouTuber も入ってましたよ10位以内に
そうですよねだから
そうですか
人気出ますよ
また喋るのか喋ってわかんないのね、うん、まあいいですね、
うん、そうですねそれがお似合いですね
じゃあゆいちゃんは24時間ジムしてる作業をこう、はい、垂れ流しする
どんな YouTuber
垂れ流しする元アイドルっていう YouTuber
あーなるほどあ二人とも YouTuber なんですね
私は、うん、いろんな人を応援しますっていう YouTube チャンネルね
面白そう、
ね
うん、
じゃあまたねそれ立ち上げまでね、
はい、
二人で頑張りましょう
はい頑張りましょう
はいよろしくお願いしますそれではここらで一曲いきましょうゆいちゃん曲紹介の方お願いします
はいアンタイトルでヒロインフラグてる曲はアンタイトルでヒロインフラグです
はい、定期公演がねまたあるみたいですよね、
はい、定期公演6月はですね、うん、今度6月の21日に青山リズムさんにて開催させていただきます
はいもうすぐですね
そうなんですよやっぱ定期公演は、はいうん、普段のライブよりも持ち時間長くやらせてもらってるのでたっぷりライブ楽しめる そんなイベントになってますので、
ね、もうだってね皆さんもねトークの方もねだいぶ慣れてきて、
あんまトークしてない実は
そうですか、
はい、トークちょっと逃げちゃってる、
あれ、まだ、はい、トークしても面白そうだけどね
そうなんですよね、
定期公演だけはトーク結構多めにするとかね、
そうですよね、
うん、みんなのねやっぱ人となり、まあ、分かってるようで分かってないかもしれないから、
はい、そうなんですよ、みんな面白いんだから、
ね、そうですよね、未知なるものがね広がる可能性がありますからね、
ありますね、
そういうのでまたね魅力になるかもしれないし、ね、そういうとこもね楽しみにね、はい、皆さん来てください、
はい、ということでアンタイトルでヒロインフラグでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
いやでも私もなんか憧れてばっかりじゃなく、うん、憧れられる人になりたいですね。
素晴らしいです ね。いやもういっぱい
そういう人なれるかしらいつか。いやいや
そういう人がいっぱいいますよ
いますかね。
いますよ。
憧れるのはやめましょうって大谷翔平選手が言ってましたもん
でもやっぱりね憧れられるって素敵なことだと思いますよ。
確かにすごいです
よね、あの人みたいになりたいこの人みたいになりたいって思わせたら、うん、確かにそんな夢ないですよ。
あ、私それ今年の目標にしよう
すいません、6月も半ばで
それ目標にしよう。
今年
決めた。
人生の目標みたいな感じでもいいです。今年1年でなるってなかなか
無理か。
なかなかあと半年で憧れられる人になりますっていうの大変身しますみたいな
確かに
ところもあります。まあでもね目標ですからね、
うん、目標ですから
いいと思います。
はい、
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユウちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルの次回の定期公演は6月の21日に青山リズムさんにて開催します。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。ノアの方ですね、いよいよ来週となりました。6月24日土曜日、拳王選手デビュー15周年記念徳島市徳銀ともにアリーナ大会夕方4時ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
まだ生きよう。
ロックラッシュレディオお別れの時間です。
はい、
今週も90分レギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、ありがとうございます。
さあ今回はゲストコーナーでした、うん、G ラッシュにはあのバンドのあの方が登場してくださいました
。なんだその紹介の仕方は。
竹見さんがね、うん、バンド名が長くてって言ってたからもう一回言ってもらうかなと。
そうですね、じゃあ行きましょうかバンド名がですね、はい、ザッキー&オールドタイムストンパーズです、
ね。
はい、この番組の最後エンディングでちょっとこう、うん、スラスラっと言い慣れてきたな
長いバンドあるあるですねそうこの番組の、
うんうん、
あのそのザッキーさんではなくギターボーカルのヤスさんが登場してくださったんですよね。
そうですね、まあまあ、彼が、まあ、そういうことで言ったらね、あの事実上のこうリーダーというかね、うん、はい、まとめ役なんで ね、
すごくあの陽気な音楽、うん、こうルンルンルンルンするような
そうですね、なんかこう、ね、いわゆる、ね、トラディショナルミュージックね、いわゆる伝統音楽なんで、まあ、どこかこう自分の中にこうあるんでしょうね。
日本の曲じゃないの不思議です ね、
こうふるさと的にこうあるんでしょうね、やっぱりね。
そうなんですよ。また日本でこのジャンルを演奏しているバンドってそう多くはないと思うんですよね、
はい、
なんで増えないんだろう。いいですよね。
そう、なんかね、あのこうまたちょっとお店の宣伝になっちゃうんですけど、うん、その高円寺にあるねムーンストンプというお店はもうこういうのが大好きな人たちが本当に集まってて、うん、なんかね面白いところは例えば楽器お店にいろいろ置いてあるんですけど、うん、もう持ってみんなで演奏始めちゃうっていう。
あ、日本っぽくないな
確かに
そう
かっこいい、うん、ちょっとそういう感じが好きな方には言ってほしいなって思いますね。
そうですね、
たけみさん、バンド名をもう一回お願いします。
はい、ザッキー&オールドタイムストンパーズ。
あれ言えるな。
でしょ。コツをつかみました。はい、
今頃か。
そうなの。
確かにこのバンド増えないなっていうのは難しそうっていうのがあるんですよ。
確かにね、こうなんていうの、きっちり決まり事がないから、うん、アドリブアドリブみたいなのも
それは難しいかもしれないです ね、
うん、ね、ないと、まあ、セッションミュージックだっていうね、うんうん、本編の中でも言ってたと思うんですけど、
楽しく陽気にこう飲みながらみんなで一緒になんだけど難しいっていうのも、うん、いや貴重なバンドです ね。
でもね、なんかほら言ってたじゃないですか、フィドルっていうね、うん、
演奏方法、
そうそうそう、演奏方法はね、酔っ払って弾くとバイオリンがフィドルになるっていうね、だからまあそういうなんかノリでいいんじゃないですか。
すごくいいですね。なんかもっと知りたいなって思うジャンルでもありました。
はい、
さあ、ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。この番組も来週も陽気にみんなでお送りしますので、はい、ぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
それではグーミーの運命を聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ゆっきーこと伊藤ゆきでした。
それではまた来週、
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷フラッグドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。